Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。11月30日に放送させていただきました山崎道ですね、絵図の話をさせていただきましたけれど、その時に百間美の話を中心にしたと思ってるんです。で、百間美というのは、仁川から水を引いて向こう側の下を通って、西宮川ではずっと広い範囲に農業用水を配って、行ってくれた大事な水路なんだというお話をさせていただきました。その時のことを聞いてくださった方大勢いらっしゃったんですけれど、その後メールやらあるいは電話やら、あるいは直接お会いした時などにいろいろご指摘をいただいたことがありまして、従いまして、私も広報課を通じて水道局の方に問い合わせをしたりしましてね、ちょっと確かめたりもしまして、ご指摘の通りやということが分かりましたので、そのことについて詳しくお礼を言いながらお伝えしたいと思うんですけれど、お一人は立垣初夫さんという方で、高等文化財保存会でいろいろ歴史の研究勉強をされている方で、詳しくご存知の方なんですけれど、それからラジオネームで兜山のおじさんという方からも同じような内容でご指摘をいただきました。というのは、百間美の話の中で出てきた、鯨池浄水場というのは平成23年に閉鎖されて、浄水場への閉門もこう閉じられてますよということを言っていただきました。市水道局に調べました、その通りですとおっしゃってまして、もう今は飲み水として市民に供給するようなことはしてませんということでした。私たち、住田さんとのお話の中で、これが西宮市民 の生活に大事な水として供給されているんですよねというお話をしていましたが、今はもうされてませんよということが正解でございます。かつては鯨池浄水場で水を作ってそれを市民に供給していらっしゃったということでございました。どっちも取れるような言い方をしたんかなと思います。申し訳ございませんでした。正確には鯨池は平成23年に閉鎖されております。それからついでのことでということでおっしゃっていただいたんですが、百間美の出口は一里山ではなくて壇上町の6丁目ですよ。それからもう一つ、カエル公園のお話もありましたけれど、カエル公園の所在地というのは仁川町1丁目なんですということを教えていただきました。どうもご親切に知らせていただいて本当にありがとうございました。これからも立垣さんも兜山のおじさんも、ラジオの番組聞いていただきましたら、いろんなご意見、それからご指摘感想などもお知らせいただきましたらと思います。それからもう一人、これは女神山の榎本さんなんですけれど、ひげの私のお話ありましたね。で、ヒゲの私、尼崎川にはちゃんとした説明板もあって、こっから私があったんやということはわかるんですっておっしゃってました。西宮川にはどうなんでしょうね。もうちょっと詳しくお話聞けたらとおっしゃってたんです。あまり詳しくお知らせしなかったですけど、西宮川は、報徳学園の東の 側ですね、堤、向こう側の堤のところにひげの私の到着場所があったわけでした。そこには先ほど申し上げました江東の文化財保存会の方々が立て看板を立てて説明をしてくださっています。行ってみればすぐに分かる場所ということになっている。昔はそこに、私があったんですね。でひげのおじさんが番をしてたんで、ひげの私と言われたというふうなことも、聞いております。まあ、以上のようなリスナーからの感想とか、あるいはご指摘とか、ありましたことをご報告させていただいて、そんなことがあったからではないんです。もう一つ別の話を聞きたいと思いまして、今日も情報公開課歴史資料室の住田さんを訪ねてまいりました。住田さん、こんにちは。
こんにちは。
嬉しいですね、こう言うていろいろ言っていただき聞いてくださってるということでね、はい、嬉しいと思います。は
い、いろいろ勉強になります。
本当そうですね。はい、今日はねもうちょっと詳しく聞きたいなと思うことがまたありまして、はい、何回もあのお伺いするんですけど、あの絵図の中にね、
はい、
山崎道でしたか、はい、の絵図がありまして、その絵図の中にいろんなことが書き込まれてるって僕言いましたけど、はい、ため池がいくつか書いてあったんです ね、 そ、 ですね、はい、それがこの今どうなっているのかな、はい、今の池と合わせられるのかどうかということが気になりまして、はい、どことどこにあるのかな。
そうです、ね、はい、広田村のところの北側にため池が2つ描かれてますけれども、一つにはあざ岩形に新池と書かれてまして、
あざ岩形に新池、
はいはい、もう一つにはため池と書かれていますけれども、
あ、そうですか、
まあ、おそらく、はい、まあ、岩、昔あざこの辺あざ岩形にと言われてましたが、
はい、
そこに掘った新池、どちらも上と下ですね、はあ、北と南に2つあった新池、それのことじゃないかと思います。
場所でいうと広田神社の、
はい、
北東の方向ぐらい、
そうですね、はい、高倉の方ですかね、
ですね、はい、そうすると今でいうと広田神社の東北というと、ちょうど一律西宮高等学校の前に一つ大きな池がありますが、 あのこと
を、ね、はい、南側のあの池がその池になりまして、
もう一つあったわけ
です、はいはい、北側の池に今一律西宮が
立っているという
状態ですね。
そこは埋めちゃったということですね、
はい、埋め立てです、はい、昭和45年に埋め立てて一西側の立石の方からですね、
新校舎を作った、
はい、引っ越ししてきたと。
そうですか、そこは岩ヶ谷というあざであった、はい、
そうなんです、もともと。
なるほど、はい、もう一つ他にはどこに見当たるでしょうか。
そうですね、
絵図をずっと辿っていきますと、
紅葉、
あ、紅葉ね、はいはい、紅葉は紅葉園の今、ね、阪急紅葉園線の、はい、紅葉園駅の、はい、前っていうのが手前ですか、はい、手前南側に池があります。すね、あれのことですかね。
い
ね、はい、
はは、紅葉大池も岩形に池と新池と同じ時に同じ時代に作られたという、
あ、はい、そうなん、
池になります。
やっぱり考えようと言いますか、農業のための水、
ね、農業用水が必要になったということで、水争いの話にまつわるんですけれども。はい、
うんうん、あ、そうですか、山この絵図に出てくる、はい、池がいくつかあると、
はい、
もうきっちりこう絵として描かれているんで、はい、名前も描かれているところもあれば描かれてないところもあるので、
ため池と書かれているところもあります。
ちょっと住田さんに聞いてみたんですけど、さすがよくご存知ですね、はい、それじゃあ、一日西宮高等はこの辺りの池が新池、はい、2つあったうちの1つを埋められて学校になったということですね、はい、あとは紅葉園のため池でしょうという、はい、まあどちらも農業のために使われた、
はい、
水争いって今お話はありました、
はい、
でそういうこともあったからこそこういうため池が必要になったんだと思いますけれど、
ね、
はい、知られ、まあ、西宮に話として残っている水争いの話というと、はい、鳴尾の義民の話が一番有名
ですね。水争いといえば
ですね、
はい、
これは何か資料として何か残ってたりしますか。
そうですね、こちらにですね、
はい、
鳴尾の義民碑を、
はい、
北郷の公園のところに 作るにあたっての、はい、書類が残されてお
りまして、書類がありますか。
それが昭和16、まあ、できたのは昭和18年に義民にはできたんですけれども、昭和16年に北郷の公園を作るということで、うん、その中で義民碑のどういう義民碑を作ろうかと、
うん、
でいろいろ視察に行って、
はい、
でどんな石がいいかと、
なるほど、
でそれを探しに行って買ってきて、それは大きさがこんなん でどういうふうに建てようかという図面など、うん、様々なことが載ってまして、これを見ると当時こういうふうに義民碑を石を買ってきて作ったんだなっていうのが、うん、よくわかります。
それを北郷の公園といいますのは、はい、上甲子園線といいますか、2号線と甲子園、阪神甲子園とつなぐ斜めの線でしょ、
はい、
ね、あの道のすぐ東側にある大きな公園、
そうですね、
小高い丘みたいになって、はい、その上にこう凛とそびえているのが義民碑という、
はいは
い、まあ、これは鳴尾の義民殿というお話があるので、はい、まあ、そのことまたいつか
そ
のこと詳しくまたあれしたらいいと思います、はい、これもやっぱり水争いの、
そうですね、これも
北郷の
水争いで、この石はですね、はい、重さ 7.5 トンあるそうです。当時2000巻って書かれてますので、はい、神戸の方から買ってきたというふうに載ってますので、また機会があれば。
そうですね、
そうですね、
昭和16年に日が経ったという、
はいはい、
ああそうですか。それじゃあ、まあ、日が経った時からでももう70年ほど経ってますよ、
そうですね、
ということを、
は
い、
70年ですね。
ナブの義民の話っていうのはもっとずっと古い話でしょ、
はい、そうですね、はい、河原林の方には川があって水が流れるんですけれども、うんうん、ナブのところは干上がってしまった、
はいはいはい、
という時に昔あった枝川の下をくぐって、うん、河原林の方から水を取ってきた、
うん、
けれどもそれが見つかってしまい、で水を取るか、
うん、
命を取るかと言われて水を取ったという、
はあ、
はい、
その
話
が、はい、
25人の義民の方、
ね、
は
い、その方々の功績を検証するための日が今も残ってますという、
はい、
ます、
はい、他にも2つ残ってます。
ああ、そうですね、はい、今まあ話はそっち鳴尾の方に行きましたけど、もともと今回の、住田さんのなさった写真展のテーマは男女大市ですよね、
はい、
まあ、まあこれはうんとこう北の方の話なんです、はい、その中で一つのテーマが水でしたから、
はい、
でそれがまあ百間美の話に発展していたわけですけど、
そうですね、
この北の方での水争いといえば、うん、門左衛門さんの話っていうのが残ってますよね。
そうですね、二川の水争いの話で門左衛門さん残ってますけれども、はい、ちょうどですね、うん、1641年、
ね、
1648年ですね、うん、この年がすごい干ばつの年で、
水がなかった、
水がなかった、干上がってしまったということで、はい、鮭郷村って言って日与田とか越水、
はい、
あとまあ中村ですね、
はい、
あとまあ西宮の方ですけれども、その鮭郷村の人々が困ってしまって、
ほうほう、
で鮭郷山から仁川が出ているということで、
鮭
郷山に降った雨が降って流れる仁川の水は鮭郷、
はい、
村のものじゃないかとあっちの向こう側の方のね、下流の方のものではなくってこっちのものやろうということで、
うん、
自分の方へ水を引こうとする工事をするんですけれども、
はい、
やっぱり下流の人はね、うん、そんなされたら困るので、
う
ん、はい、まあ、いろいろ説があって、それが宝塚の良源村だったという説もあれば、大市とか壇上とかね、そっちの西の宮側だったという説もあるんですけれども、まあ、いずれにせよ下流の村々、
うん、
人々が怒ってその工事を妨害するんですよね、うん、やっぱりね、こちらも困りますからね、
そ
り
ゃそうですよね、はい、
で夜ごとに妨害に来たんですけれども、うん、もうそれで困ったということでどうしようということで、うん、中村に住んでいる庄屋さんですね、
はいはい、
広田神社の神官さんだったというお話もありましたけれども、の中村の門左衛門さん、
門左衛門さん、
はい、ね、はい、で烏帽子かぶって、般若の面つけて、
うん、
で大きな岩の上に、
うん、
じっと佇んでいたと、夜に、
は
あ、やっぱ怖いですよね、
そうだそうだ
で取り壊しに来たその下流の方の村の人々はこれは天狗が出た言って怖がって、もそれからは、
工事ができずに逃げちゃったと、
妨害せずに、これからで2年後にはとうとうその鮭号の方に水を引く工事ができて、うん、で下の方宿賀湾の水系になりますけれども、はあはあ、その南の方に水が来たというお話がありますね。
そうです、はい、いわゆる門左衛門物語
ということで、そうですね、天狗のね、天狗が出たいうね、
西宮の市民オペラのテーマになったりしたこともありましたし、これの検証費が、はい、あるということ。
そうですね、はい、広田神社の境内にありますけれども、はあ、これが明治28年に作られて、門左衛門さんの功績をたたえて登録定石碑という、東亜兜ですね、
東亜兜、兜山の兜、
はい、六は、三六の六ですね、
三六の六、はい、
で、まあ、底辺ですね、そこ、はい、そこですね、
そこですね、
はい、まあ、兜山の麓ということをかなと思います、
はいはい、それの底側ということですね、はいはいは
い、そういう日が建てられております。
その日のある場所はもうちょっと詳しく言うと、広田神社本殿に登っていく緩やかな坂あり、はい
ですね、
はい、あれの右側に三州殿って建物あります、はい、あれよりもまだ右側、
右側ですね、
もうちょっと右側ですね、はい、で境内は境内
で、はい、そうですね、
トロクテ遺跡っていうのが残っていまして、はい、これ何かなという、
は
い、眺めるんですけど、
でその時にできた水の流れでですね、
はい、
今北山貯水池に水が溜められていると、うん、
はーはー、
まあ、でも北山貯水池の 水も使いませんので、ほとんどはまた二川に返しているというふうに最近ではね
なってるん
です、ね、はい、というふうに聞きましたけれども、
なるほど、はい、あ、そうですか、北山ダムへ一遍入ったその水が使われてた、はい、もともとはそれがそのトロクテ遺跡で有名な門左衛門さんが活躍なさったその引きの水が入ってた、
はい、入ってたということです。
そうです、
はい、
なかなか西宮の歴史をずっと遡っていくとそんなことがあったよな。
そうですね、
おかげでこっちへ水が来ててんなという。
そうですね、宿川の方に、
あ、はい、そんなこともこの絵図からこう見て取れること、はい、本当に一冊の絵図、綺麗なことは綺麗ですけど、はい、詳しく記述があるわけではなく、うん、歴史が書き込まれているわけでもなく、はい、ただ絵なんですけど、それから一つずつこうこれは何やろと言って見ていって、うん、今どうなってんやろと言って見ていくといろんな歴史が出てくる。
そうですね、面白いですね、
面白いものですね、はい、資料っていうの、歴史資料というのはそういうのが面白いんでしょうね、はい。さてその広田神社ですが、広田神社 のすぐ南側ですかね、
はい、
大社小学校のあたりに古いお城があったという、うん、まあ、城跡という石碑が残ってたりしますが、
はい、
これはまあ越水城址ということでよく知られていますよね、はい、ただこの今回の写真のテーマ、写真展のテーマで向こう側流域男女大市ということですけど、
はい、
その地域内でもう一つお城があったんではないかと言われてる地区が、
ね、
ところがあるんです、はい、それはどうなんでしょうか、
これもねご存知の方も、はい、たくさんいらっしゃるかと思いますけども、はいはい、日野神社ですね。
日野神社と言いますと、はい、向こう側からすぐ西で、はい、阪急電車のすぐ北側、
そうです、阪急電車から見える
こんもりとした森のある神社、
そうですね、素晴らしい、
はいはいはい、
はい、そこら辺に河原林城があったのではないかと言われているわけです
ね、うん、なるほどね、はい、あ、河原林村ですもんね。
そうですね、あの辺りは上河原林ですね。
なるほどね。でお城っていうのはいろんな形があるでしょうが、はい、城壁があって、うん、櫓があってっていうのに限らず、戦の時に使われた、まあ、陣屋みたいなものがお城と呼ばれたり、うん、もしますから、そういう意味では考えられることではある。
そうですね、うん、日野神社はもともと河原林氏の氏神さんとしてはは祀られた神社のようです。で、それが1361年の頃というふうに言われてますけれども、もともとは、ね、河原林さんの氏神さんだったんですけども、まあ、
まあ、随分古い歴史のある、
はい、そうですね、
はい、
でその後どうやら200年から300年ぐらいはね、お城があったと、 言われておりますけれども、
あ、そうですか、
はい、その後はそのあたりの上河原林とか河原林、うん、また下河原林ですね、うんうん、そのあたりの氏神さんとして祀られてきてます。
なるほど、
はい、
ね、じゃあその氏神さんがそのお城であったかどうかというの
は、ね、
まあちょっとわからない資料として、はい、歴史の資料として、うん、記録があるわけではないんでしょうから、
そうですね、
わからないかもしれません、はい、河原林さんというのは、え、河原林村の一番偉い人だったという。
そうですね、もともとは河原言って三水辺の川ですね、
はいはいはい、
それに原ですね、
川原、
うん、川原林と書いたようでして、
あ、そうです、
そのあたりで城を作ったと言われてるんですけれども、うんうんうん、どうなんでしょうね、
ちょっとわからない、
ちょっとわからないということで、
ね、ただ社、大きな森があって、うん、その周りといいますか、ちょうどこう神社の境内敷地の一番外側あたりに、うん、少し小高いといいますか、
はい、
地面よりは少し高いような土塁がずっと回っている、うん、これは見たことが僕もあるんですよ、はいはい、なんかそれが言ってみれば、うん、ある種塀であったかなというふうな感じはしますね、
う
ん、
そうです
ね、昔のお城ってそういうのあったでしょ、城壁をね、
はい、
石垣で作るだけじゃなくて、うん、少しこう土を盛り上げて、うん、それが一番外側の塀やったというようなこともあるので、うん、ひょっとしたらそんなことがあったんかな。
そうですね、最後のお城の主と言われているのは河原林三河の神ですね、
はい、
その方は越水城も守ったことがあると言われている方ですので、
なるほど、
ね、まあ、その方が亡くなった後ですね、撃たれた後、河原林城が亡くなったと根絶したというふうに伝えられてますけ ど、
ど
お墓は極楽寺さんの中に、
あ、極楽寺さんにある、
はい、ありますので、あの辺りからですね、日の神社にかけて、
うん、
ね、昔のあざめ見ても、
はい、
かなりお城のに関するあざめも残っていたようですので、
ああ、そうですか、
はい、十分可能性はあるんじゃないかなと、ね、はい、思ってますけど、
大正屋さんの家も近くにあったり
ですね、大正屋さんの家も近くですもんね。
じゃあ唐木のあの辺りっていうのは、はい、やはり歴史的にも、うん、大事な場所って言いますか、
う
ん、はい、
そうですね、
昔からそういう村の中心といいますか、うん、重要な役割を果たしていた場所という点では間違いないですね、うん、
はい、
なんかそういう神社、
はい、
日野神社から、もうちょっと上へ上がりますと熊野神社もありますし、うん、まあ、そういったあたり、今回の写真展の、準備のためにお調べになった中で、はい、なんか面白いようなお話、
そうですね、この間、
はい、
実は町旅博というのに参加させていただいて、
あ、ああ、行かれましたか、
はい、宮崎さんのお話を聞きながら、
あ、宮崎さん、
はい、
宮崎宮司さん、はい、あ、そうですか、
高木の方からですね、八幡さんとか通っての、さ、日野神社も途中行かせていただいたんですけども、
は
い、厳島神社の方から降りてきたので、
うん、はい、
北から来たんですね、
ええ、
そしたら私の知ってた日野神社の車窓とちょっと違う雰囲気が、そういうふうに思いまして、
はい、
何かすっきりしてるなと最初に感じたんですけど、
ね、はあはあはあ、こんもり
してたの、こんもりしてたのに、
はい、
そう、宮崎さんがおっしゃるには、
うん、
竹がね、
うん、
やっぱり北東の部分ですかね、北側に結構、
はいはい、
どんどんどんどん生えてきてしまって、でせっかくの車窓 の、 低い木もありますので、
あります、ね、
そういう木に火が当たらないということで、
はは、
全部伐採した、
あ、
ということ で、
う
で、もうすごいスッキリして、そ
っか、筋やったですか、
ね、そうですね、昔は霧島の宮言われてまして、
霧
島つじが有名で、向こう軍師ですね、
はい、
大正10年に、
はい、
出された向こう軍師という向こう軍の、
は
あ、獅子のような歴史の本によると、
ええ、
その時の霧島つつじが咲く様を燃ゆるがごとくというふうに表現しておりまして、まあ、当時は燃えるように美しい霧島つつじが咲いていたということなんですけども、今は残念ながらですね、枯れてしまって、全部なくなってしまったんですけれども、宮崎さんのお話によると、
うん、
2000本去年3月に植えたので、
去年、
はい、そうですね、なの で、
か
今からですね、また霧島つつじの燃ゆるがごとくというのが見られるんじゃないかなと思って
2000本いたらすごいですよ、
はい、ワクワクしながら帰ってまいりました。
そうですか、 はい、広田神社のツツジが有名ですけれど、
ね、
あんな風になるわけですね。2000本も
終わったんだ。神社もこれから楽しみで。
あ、はい、そうですか、はい、宮崎さんもそれは楽しみにしてらっしゃる
んですね。そうですね、まあ、残念ながらね、いろいろ枯れたりとか、一時大変でしたけれども、
ね、はい、日野神社の境内には綺麗な池があったりしましたけど、うん、今もその池も干上がってますし、うん、やっぱり水の流れとかそういうものが少しは、昔と違って変わってきたということなんでしょうね。
そうですね、昔はね、うん、本当に下が湧き水とか ね、雨水が流れ込んできたのが、ね、だんだん流れ込まなくなってきて、やっぱり林床が、床が枯れてきたんですね。
そうでしょうね、
はい、
向こう側流域の東西側、うん、西宮側には171号線、今の171号線から南へ、はい、ずっと阪急電車のあたりまでですね、はい、ずっと畑が続いておりました、
う
ん、今はもう随分家が建って、
はい、
何も見えませんけど、
そうですね、増えまし
たね、はい、その畑の中にね、ところどころこんもりとこう盛り上がったような小山がいっぱいあって、うん、はい、そこにはおそらく流木だろうなというふうなものがこう絡まっていたり、うん、低い木が生えていたりで、地域の人に面白いですね、こんな小山がたくさんあってって聞きましたら、はい、いや向こう側が氾濫して、うん、その時に流れてきたものがこうやって小山のように残ってあちこちにあるんですよっておっしゃってました、
は
い、
そうですね、
でそれは随分昔のことなんでしょう、うん、それでそれから後に、まあ、向こう側の治水が進んで、うん、堤防がしっかりした、もう氾濫はないということでこう耕されて畑になって、はい、でそういうふうに残っていた小山も随分こう壊されて、
ね、
開きにされて畑になったというような歴史があったんだろうなと思いますけれど、はい、まあ、今も考えてみるとそんな畑もなくなっちゃう。
そうですね、本当に住宅が、うん、辺り増えましたけれども、
ね、
河原木中学校の南側にある墓地がね、はいはい、少し残ってますけれども、
ね、
はいはい、そこら辺はねちょっと小高くなってるので、はい、
なんかその風情がの、
はい、少し残ってるんじゃないかなと、ね、行ってみるとやっぱりちょっと高いですね、墓地のあたりは。
お墓などはやっぱり触ることができないの で、はい、でね、昔のまんまあると、はい、
ね
ね、ああいうふうな小高い丘みたいなもの、はい、こんもりしたなんか、うん、土の盛り上がったようなところがたくさんあって、
ね、
ね、それが洪水の後やったというの
も本当に面白いですね。
面白いですね。
石なんかがたくさん流れてきたようで。
あ、そうですね、
はい、
もう今はそういうことも想像することもできない様子になりました、
うん、ね、はい、
まあ随分、この写真展、男女大市の写真展を見せていただいたことから、はい、山崎通りの地図をも見ることができました、はい、それらのことをずっとこう比べていくことによって、あの辺りの歴史の中でエポックになるようなところどころ面白いことが出てきたな、まあ、そういうことも写真展のおかげで住田さんからいろいろ教えていただくことができて、聞いていらっしゃる方にもいろいろ問題提供したりすることもできました。
そうですね、
とても楽しいことだったな、
はい、楽しかったです、
思います、
はい、
またこの次もいろいろお話をお伺いしたいと思いますので、
は
い
は
い、
また次は写真展が2月に予定されておりますので、ね、ね、はい、またよろしくお願いします。
どうもありがとう。もうちょっとで、年の瀬です、
はい、
寒くなりますので、おかずなど聞かれないいいお年をお迎えくださいます。ちょっと早いですけれども、はい、挨拶をしてまいりたいと、はい、どうもありがとうございました。今日は情報公開課歴史資料チームの住田さんとお話をしながら、もう間もなく終わるんですけれど、この資料室が、開催していらっしゃる写真展、うん、それから、山崎通りの絵図などを、話題にしながらお話をしてまいりました。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。